広報浦添平成30年5月号は特集海の見える町浦添など20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。5月号の表紙は鯉のぼりが上がる浦添大公園で遊ぶ子どもたちです。声の広報5月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成30年3月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口113,447人、括弧-944人、閉じ。男55,192人、括弧-587人、閉じ。女58,255人、括弧-357人、閉じ。世帯数48,633、括弧-347、閉じ。2から5ページ、特集、西海岸道路開通、海の見える町、浦添。6から7ページ、中行き。8ページ、ハイサイ、こちら市長室。簡単、健康、さっと作れる、さっとご飯。9ページ、新コーナー、浦蘂長者、手だっこスタジオ。10から11ページ、ちむどんどん、施設情報。12から13ページ、ロード、輝く人たち、ナンバー20、与那城末子さん。14から19ページ、お知らせ、募集コーナー。20ページ、浦表紙2018、浦添 YA 文芸賞、作品募集。平成30年度沖縄学講座、五感で知る浦市、葛飾北斎、琉球八景展、西海岸道路開通、海の見える町、浦添。西海岸道路を歩いてみると、珊瑚礁に囲まれた穏やかな海が、太陽の光によって、様々な色と輝きを見せ、少し足を踏み入れると多くの生き物が生息していることがわかります。西海岸道路が開通したことにより私たちの目の前に広がった浦添の海。今月は新しい顔となる西海岸道路とそこに広がる海を未来へつなげる取り組みを紹介します。西海岸道路より浦添を望む写真が大きくあります。その他にも5点写真があります。写真説明。1、太陽の光によって輝く西海岸の海。2、西海岸から見える夕日。3、橋には西海岸のシンボルカーミージの名前が付けられました。4、開通前の臨海道路浦添線。5、3月18日に行われた開通式。ポイントマップ、もう通りましたか？西海岸道路、それぞれの道路が地図で示されています。説明。臨海道路浦添線、片側2車線歩道あり。県道浦添西原線、港側道路、片側1車線で暫定共用。浦添北道路、片側1車線、自動車専用道路。地図説明終わり。そしてそのポイントが4点写真で示されています。写真説明。ポイント01、入り島。那覇方面から臨海道路浦添線へ入ると、海を間近に感じながらドライブやウォーキングを楽しむことができます。ポイント02、ぐすくま。国道58号からカーミージへと続く県道浦添西原線、 港川道路。ポイント03、三栄パルコ建設中。2019年夏開業予定の三栄パルコ、着々と建設が進んでいる様子がわかります。ポイント04、宜野湾市宇治止まり。夜間浦添北道路から宜野湾市方面へ向かうと、きれいな夜景が見えてきます。交通アクセスが向上し、今後の渋滞緩和へ期待。浦添市内の国道58号は朝夕の通勤通学時間が大変混雑し、時間のロスも大きく、排気ガスによる環境の悪化も懸念されていました。今後は臨海道路浦添線や浦添北道路、港川道路の開通により、宜野湾市以北を目的とする車両は、西海岸道路浦添市内を目的とする車両は、国道58号を通るなど移動する道路が分散され、渋滞緩和が見込まれます。また様々な公共施設と那覇空港の移動時間を短縮するとともに、那覇港から沖縄本島中北部への物流機能が強化されつつあります。道路開通後、国道58号の交通量は変わった？疑問符。国道58号の浦添市港川地点では、西海岸道路開通前の3月12日月曜日午前7時から9時の間と、開通後の3月19日月曜日の同時間帯を比較すると、北向け車線では250台減の4282台、南向け車線では47台減の3188台でした。沖縄県警調べ。にぎわいを見せる西海岸、注目高まる浦添市。3月11日には開通イベント、夢の架け橋リレーマラソン&ウォークが行われ、市内外から約4300人が参加し、多くの人々が浦添の海の美しさに魅了されました。今後はこの海を活用した観光振興にも期待が高まっている浦添西海岸。また2019年夏開業予定の三栄パルコ誕生により、市民のみならず多くの観光客が足を運ぶ場所へと変わることが予想され、注目が高まっています。開通イベントの写真3点があります。カーミージーとは、漢字でウミガメの亀に浅瀬の瀬。カーミージは方言で、岩の形が亀が伏せたような姿に見えることから、カーミーが亀、ジーが岩礁のことで、地域住民に親しまれてきた場所です。未来につなごうカーミージ。西海岸道路の開通に伴い、海の利用者が増え、環境の変化が懸念されています。そんな中、西海岸のカーミージー海域の貴重な自然をどう守っていくかという課題に向き合い、地域発のルール作りを市民と行政が共同で作っていくという取り組みが注目されています。写真が10点あります。写真説明。1、シリンカー、カーミージにつながる水路探索。2、アーサドリ。3、海の観察会。4、カーミージー。5、浦添市民里浜フォーラム2007。6、市民ワークショップ。7、海岸の清掃活動。8、カーミージー周辺の海岸から見える夕日。9、悠々親子カヌー体験。10、浜売りピクニック。写真提供港川自治会。地域の人が親しみ守ってきたカーミージー、かつては子供たちが遊んだり、地域の人がアーサや貝を取ったりするなど、 生活の中で利用されていたカーミージ周辺の海。戦後は米軍施設牧港補給地区、キャンプキンザーの建設により、フェンスの向こう側にある海の存在を意識する風景はほとんどありませんでした。しかしそのような中でもカーミージーは地域の人の生活に息づき、これまで地域の人が自然を守り、地域の小学生を中心に環境学習の場として親しまれてきました。港川自治会と港川小学校の子どもたちは継続的に里浜活動を行い、自然を次の世代にも残したいと訴え続け、臨海道路建設についても何度も市や関係機関と話し合いを重ねた結果、埋め立てを予定した部分が一部橋梁化されることになりました。今後の取り組みについて里浜ネットワーク実行委員会の田辺さんは、カーミージーは人工のビーチでは見られない生き物がたくさん生息しています。その生き物たちの変化を毎年調査し、その状況を把握しながらルール作りを考えていく必要があります。また海で遊ぶ時のルールを守ってもらうためには、適切な情報を常日頃から発信する必要があり、実際に来た人に伝える体制を整えていきたいですと、環境の変化に対応した保全活用のガイドライン作りと伝えていくことの大切さを強調します。写真が2点あります。 1. 地域の人たちの里浜への思いが形になった橋梁。 2. 里浜ネットワーク実行委員会田辺晴道さんです。みんなで守っていく海へ。浦添市ではカーミージー周辺の海を保全活用するために、県内初となる里浜条例、浦添市里浜の保全及び促進に関する条例が平成30年4月1日に施行されました。里浜条例には、市民、行政、来訪者が果たすべき役割などの基本的な考え方が定められており、カーミージー周辺の貴重な自然を次世代に引き継いでいくために、里浜の保全活用を市民と行政が一緒に取り組むことを宣言する理念条例です。そのため残された海をどのように活用していくのか、具体的ルールを考えるため、里浜ネットワーク実行委員会を中心に地域住民や市の職員も含めて円卓会議や市民ワークショップなどを行い、ガイドライン案が作成されました。今後そのガイドライン案をもとに、里浜の保全活用に関する関係者間の意見交換及び情報共有を図る協議会において、市民らと共同して市のガイドラインを策定していきます。里浜とは、多様な自然環境が存在するかつての海浜と人々のつながりを環境学習や自然体験の場など現代の暮らしに合うように活用している地域のことで、カーミージー周辺の海浜島を言います。写真が2点あります。写真説明。1、昨年12月に行われた地域円卓会議。2、1960年代の下港川、カーミージーが見えます。多様な生き物が生息し、豊かな自然環境を残すカーミージー周辺の海岸、里浜を保全し、海の見える町、浦添を守りたい。そのためにも、西海岸を訪れる多くの人には、自然を愛する者の一人として、貴重な自然環境を残していくことに関心を持ってほしいと思います。浦添の海を守るガイドライン案。私たちにできること。ゴミは持ち帰り、海辺では禁煙しましょう。アーサー取りは自分で食べる分だけ。一日一人一回、握り拳大まで。 資源が回復するまで海藻以外の生き物は取らないようにしましょう。カーミージー周辺の海では周囲の環境と人々に配慮し、焚き火、花火、飲酒、または暴走行為等の迷惑行為はご遠慮ください。写真が4点あります。サンゴたち、稚魚を育てる海草、黄色い宝貝、浜の小さな生き物たち。写真提供は、仕方に自然案内。
6ページ。話題がいっぱい、中ゆくい。3月23日金曜、前田線トンネル、タクシー石峰線、古戦橋の名称決まる。平成31年度に開通予定の前田線トンネルと、タクシー石峰線古戦橋の名称応募に324件の応募があり、前田トンネルは、湯伏が丘トンネル、タクシー石峰線古戦橋は、荒ヌージ橋に決まりました。命名者となった3人には表彰状が贈られ、湯伏が丘トンネルと命名した黒島愛香さん、山田佳林さんは、前田では湯伏が丘という地名が昔から伝われていて親しみを感じられるのではないかと思い名付けた。荒ヌージ橋と命名した平光さんは、新名所への期待感や人と人をつなぐ架け橋になってほしいという願いを込めたと、それぞれ命名への思いを語りました。4月13日金曜、子供たちの思いを乗せた鯉のぼり。浦添市役所玄関前広場で鯉のぼりの掲揚式が行われ、市内の保育園児約800人が参加しました。青空高く上がった鯉のぼりに園児たちは大きな歓声を上げ、掲揚後のアトラクションの歌やダンスでは元気いっぱいな姿を披露しました。公営保育園の玉本とあくんは、楽しかった。鯉のぼりが大きくて綺麗だった。実着保育園の中曽根愛ちゃんは、ドキドキしたけど、鯉のぼりのロープは思ったより軽かった、と誇らしげに話してくれました。4月1日日曜、中西こども園、開園式、入園式。市で初めての公私、公立、私立、連携、養護、連携型、幼稚園、保育園、認定、子ども園となる中西こども園の開園式が行われ、3歳から5歳児までの合計110人の園児が入園しました。園舎は中西幼稚園の施設を使用し、社会福祉法人、ハイジ福祉会が設置、運営を行います。松本市長は、開園を祝い、小学校や隣接する保育所など、地域と広く連携しながら、みんなで子どもたちを見守り育てていきたい、と挨拶をしました。引き続き行われた入園式では、フィンガーアクションやダンスで盛り上がり、伊佐義智園長が、これからみんなで元気いっぱい遊びましょう、と挨拶をすると、園児たちは大きな声で返事をしていました。4月2日月曜、近い胸に社会への第一歩、浦添市辞令交付式。新年度のスタートに合わせて、浦添市では新たに19人の職員、行政職14人、技術職1人、消防職3人、幼稚園教諭職1人が採用されました。会場のドアが開くと、真新しいスーツを着た新人職員の皆さんが、緊張した中にも力強い表情で入場し、1人ずつ名前を呼ばれると、はいと元気よく返事をして辞令を受け取りました。新職員を代表して挨拶をした、ほかまふみやさんは、市民の方々と共により良い浦添市を作っていけるよう、誠心誠意努力していきたいと力強く誓いの言葉を述べました。 4月5日木曜、春の全国交通安全運動出発式。春の全国交通安全運動の出発式が、浦添市役所市民広場で行われました。よく見せて、小さな君の大きな手をスローガンに、子どもと高齢者の安全な通行の確保と、高齢運転者の交通事故防止、歩行中、自転車乗用中の交通事故防止などを呼びかけました。出発式では、浦添市内の各小学校へ交通安全ランドセルカバー、防犯啓発用下敷き、反射材付き体育着袋が贈呈された後、新1年生の山城達也くん、打ちましょう。比嘉優さん、宮城翔が、僕たち、私たちは交通ルールを守り、いっぱい勉強します。運転手の皆さん、絶対に事故を起こさないでください、と力いっぱい宣言しました。4月6日金曜、上森中男子ハンドボール部に輝く手だこ市民賞。富山県氷見市で開催された春の全国中学生ハンドボール選手権で、今大会県勢初の全国優勝を果たした上森中学校男子ハンドボール部の皆さんへ、輝く手だこ市民賞が授与されました。大会開催中にも自ら進んで宿舎周辺のゴミ拾いをするなど、何事にも一生懸命に取り組む姿勢が今回の輝かしい結果へとつながった、と監督も選手を称賛しました。主将の伊礼ソアさんは、支えてくれた仲間、監督、コーチ、応援してくださった地域の人々に感謝し、春、夏、連覇に向けて頑張りたい、と意気込みを語りました。4月5日木曜、県外から保育士9人採用。県外から保育士を確保するため、昨年12月に始動した保育士沖縄ステイ計画。全国各地から28人の応募があり、選考された9人が市役所を訪れました。9人はすでに市内2カ所の公立保育所に配属され、保育に従事しています。今回の採用により、昨年と比べて子どもの受け入れ数が69人増となりました。松本市長は、仲間と協力しながら、浦添市の子どもたちのことをよろしくお願いします、とエールを送り、保育士の皆さんは、子どものために頑張るぞ、と笑顔で答えました。8ページ。ハイサイこちら市長室。浦瀬市長松本哲司、シーミー生命祭、こう。あれは確か私が10代の頃だったと思う。とにかく嫌いな家族行事の一つがシーミーだった。中学生ともなれば、それなりに忙しくなる年頃だ。音楽やファッションなどの外の世界への関心が大きくなり、部活動だってそれなりに本格化してくる。それでいて、男友達との友情はすべてにおいて優先される存在となり、時間を忘れるほどに楽しかった。日暮れが近づくたびに、いつまでも自由が許される大人たちを恨めしく思ったものだった。そこに来て、ウリズンの季節を迎える頃になると、親父から、シーミー強制参加が発令される。事前に墓掃除をさせられ、ちっとも美味しいと思わないシーミーグワッチーを食べながら毎度おなじみの会話を繰り返す。苦痛以外の何者でもなくどうやって逃げようかとだけを考えていたのをよく覚えている。その後、大学を卒業した私は就職で上京し沖縄を離れた。年齢的には立派な成人となり親元を離れ、憧れの大都会東京で自由を手に入れた。ところがその頃からあの嫌いでしょうがなかったシーミーを懐かしく思うようになった。お墓の前で家族、親戚が集まり、お互いの近況を確認しながら、 なぜか美味しく感じるようになった伝統料理をいただく。昆布やかまぼこ、ターウムに三枚肉にお酒まで出てくる。しかもご先祖様と一緒にである。外から見れば立派なお墓でピクニックである。こんな素晴らしい伝統習慣があるだろうか。毎年増えていく甥っ子姪っ子たちを数え、誰が合格しただの、優勝しただの、いよいよ結婚するだの、身内ネタで盛り上がり、彼氏の嫁だのと新メンバーを歓迎する。子供たちへ永遠に伝え残していくべきうちな独特の伝統習慣、行事を我々は失ってはいけない。シーミーという沖縄の宝について改めて考え、そして文化と伝統の町、浦添からシーミーを再発信していきたいと考える。と言いつつ、今年も逃げようとする息子を追いかける私である。8ページ。一押しレシピ、簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。8品目。磯風味香る大根サラダ。レシピ提供、健康づくり家、中西まりな。栄養成分表示、一人当たり。エネルギー 59kcal、タンパク質 4.8g、脂質、炭水化物 2.4g、食塩相当量 0.8g、食物繊維 0.9g。材料4人分。大根 120g、かいわれ大根 12g、2分の1パック。しらす干し 40g。調味料の材料、刻み海苔 4g、ポン酢小さじ 1.5、ごま油大さじ1。作り方、1、大根を千切りにする。2、他の材料を混ぜる。3、調味料の材料を加え味を整える。梅しポイント。切って混ぜるだけの簡単レシピ。海苔の風味で塩分控えめでも美味しい。問い合わせ、健康づくり課、電話、内線3660。9ページ。新コーナー、浦添市民をつなぐ、浦しべ長者。浦添市民でわらしべ長者をやってみよう。昔話、わらしべ長者のように、物々交換を続けていき、7月に抽選でプレゼントします。自分には不要なものでも、誰かの役に立てるかも。ゆいまわる、互いに助け合い、協力する、の気持ちで、浦しべ長者をつないでいきましょう。応募方法。交換物の説明と画像、お名前、ご連絡先を、広報校長係まで送ってください。メール、郵送、どちらもか。応募してくださった人の中から選考し、連絡します。1、応募する。交換物の写真、お名前。連絡先をメール、または郵送で、広報校長係に送る。2、連絡が来る。応募した人の中から交換物を選び、連絡します。当選者のみ連絡します。3、交換に行く。浦添市役所4階、国際交流課広報校長係の窓口に交換物を持っていく。4、交換写真撮影。窓口で物品の交換をして、次の交換のための写真撮影をする。次回、圧力鍋22センチ。5.3 リットルです。遠山和江さんにわら縄と交換していただいた青和田的大小トングの3点セット交換したのが新品未使用のレシピブック説明書付きの圧力鍋です。2回目の交換は上原直江さんと元気いっぱいなひなちゃん。応募の決め手はゴールデンウィークに家族でバーベキューをする予定なので、 トングが欲しいと思っていました。家で使っていないものを探したら、圧力鍋があったので交換したいです。家で眠っていた圧力鍋を誰かに使ってもらえたら嬉しいです。今回は家族で交換に来てくれました。ありがとうございます。応募資格、注意点。浦添市内在住であること。浦添市役所4階、広報校長係まで交換物を持参可能な人。月曜から金曜日の午前9時より午後5時、祝日を除く。広報誌や市ホームページ、市 SNS で写真などを掲載が可能な人。一度交換したものは再交換はできません。食品、生き物、危険物などは交換できません。応募先。応募締め切り。5月11日金曜必着。郵便番号 901-2501 浦添市アハチャ 1-1-1 浦添市役所国際交流課広報校長係電話 876-1234 内線 2613-2614 皆さんのご参加お待ちしています。10ページ、11ページ。ちむどんどん施設情報。浦添市消防本部。電話 875-0105。救急報講習会、普通1。助けたい思いをあざに、救急法。内容、成人に行う心肺蘇生、AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時、5月19日土曜、午後1時より午後4時。場所、消防本部、2階講堂。定員30人。浦添市在住、在勤の人優先。費用無料。申し込み、5月18日金曜まで。受付時間は土曜、日曜、祝日を除く、午前8時30分より午後5時。保健相談センター電話 875-2100 現在沖縄県内でマシン、はしかが流行しています。感染拡大を防ぐため検診や予防接種が延期または中止になる場合があります。詳しくは保健相談センターまで問い合わせください。生後6ヶ月から12ヶ月未満児に対するマシン予防接種。沖縄県でマシン、はしかが発生しています。それを受け、マシン予防接種費用の助成を拡大しています。対象、生後6ヶ月から生後12ヶ月未満児。期間、4月1日日曜より6月30日土曜。費用無料。場所、市内の医療機関。ベビースクール離乳食教室。離乳食についての講話、実演、試食、保護者のみ。日時、5月25日金曜、午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、5月22日火曜まで。乳幼児健康診査日程。マシンの流行に伴い、4月15日日曜より5月24日木曜までの乳幼児健診集団は中止します。乳児健診日程5月27日日曜。受付時間、前期3ヶ月4ヶ月時、午後1時より午後2時30分。後期9ヶ月10ヶ月時、午前9時より午前10時30分、1歳6ヶ月時検診、日程5月31日木曜、受付時間午後1時15分より午後2時15分、3歳時検診、日程5月30日水曜、受付時間 午後1時15分より午後2時15分。2歳児歯科検診事業、対象2歳より3歳未満、3歳の誕生日前日までの子。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封。費用、自己負担額無料、公費負担。検診の内容、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。2歳になったお子さんに通知しています。詳細は通知書の内容をご確認ください。妊婦歯科検診授業が始まります。虫歯や歯周病などの病気は妊娠中に悪くなりやすいものです。歯周病は早産等の原因となることがあります。体調のいい時に歯科検診を受診しましょう。対象妊婦さん。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。親子健康手帳、交付時にリストをお渡ししています。費用、自己負担額無料、公費負担。検診の内容、歯、歯周病の診察、保健指導。禁煙週間、歯と口の健康週間。パネル展のお知らせ。禁煙の方法やメリット、歯と口の健康についてのパネル展示を行います。また、次の日程で管理栄養士、保健師等による健康相談を実施します。パネル展日時、6月1日金曜より6月8日金曜。場所、市役所1階ロビー、ATM 前。健康相談日時、6月1日金曜、6日水曜、8日金曜、午前10時より正午。総合検診スタート。総合検診が5月1日火曜から始まります。病気の予防、早期発見のために毎年受けましょう。内容、特定検診、がん検診、歯周疾患検診、生活保護一般検診、長寿検診、受診方法、集団検診、保健相談センター、個別検診、市内外医療機関。受診券について、各検診の対象者には受診券を送付しています。特定検診は国民健康保険証一体型。受診の際に必ず持参してください。集団検診日程一部抜粋。7月14日土曜、15日日曜。8月4日土曜。9月8日土曜、9日日曜。10月13日土曜。11月17日土曜、18日日曜。集団検診は事前予約制です。詳しくは問い合わせください。3キログラム痩せたいあなたへ、健康チャレンジ手帳を使用して減量に挑戦しませんか？内容、食事や運動の情報や体重増減記録表など、対象、18歳以上の市民、市内在住、在学の人、費用無料。受付時間、午前8時30分から午後5時、土日祝日を除く。配布場所、保健相談センター、健康づくり課。ハーモニーセンターが変わりました。4月1日から男女共同参画推進ハーモニーセンターは、市民共同男女共同参画ハーモニーセンターに変わりました。浦添市のまちづくり市民共同や男女共同参画を推進する拠点施設です。市民活動の活性化を図るため、これらの活動で施設を利用する場合は、利用料が免除されます。今後、市民共同の窓口も設置します。詳しくはハーモニーセンターまで問い合わせください。皆さんのご利用をお待ちしています。問い合わせ、市民共同男女共同参画 ハーモニーセンター市民共同男女共同参画課、電話 874-5711。 11ページ、浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日、毎週月曜日、30日水曜は訓上のため全室臨時休館。29日火曜、31日木曜より6月2日土曜は常設展示室のみ作品入れ替えのため閉室。開館時間、午前9時30分より午後5時。最終入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで開館。最終入館は午後6時30分まで。常設展、漆の印、時の記憶、会期、5月27日日曜まで。観覧料、高校生以下無料、一般200円、団体160円、大学生130円、団体100円、65歳以上160円。団体は20人以上です。学芸員特別ギャラリートーク、日時5月3日水曜より6日日曜午後2時より3時。ミュシャ展、アール・ヌーボーの花、会期5月6日日曜まで。観覧料一般1200円、高校生大学生1000円、小中学生600円、10人以上の団体は200円引き。市内小中学生無料招待券をお持ちの場合、同伴者2人まで当日料金から100円引き。障害手帳、療育手帳をお持ちであれば、介添え者1人まで無料。運転清正、正法、書道解雇展、書家運転清正、正法、市による85歳の節目を記念した展覧会を開催します。会期5月18日金曜より20日日曜。観覧料無料。葛飾北斎琉球八景展、浮世絵琉球八景と色をのせる前の単色絵光合刷りを合わせて展示します。会期5月23日水曜より27日日曜。場所、企画展示室2。観覧料、常設展と共通料金。浦添八景展、会期5月23日水曜より27日日曜。場所、講堂。観覧料無料。浦添市立図書館、電話 876-4946。 休館日、毎週月曜日、1日火曜、昭和の日の振り替え、3日木曜、憲法記念日、4日金曜緑の日、31日木曜、資料整理日。お話の宝箱、図書館ボランティアによる浦添沖縄の民話の語り聞かせなどをします。内容、縛り用ゆっかの日、ハーリーのお話。日時、5月12日土曜、午前11時30分より正午。アメリカシネマ上映会、ザ・サウンド・オブ・ミュージック。日時、5月13日日曜、午後2時より174分。場所、視聴覚室。英語音声、日本語字幕付き。ニコニコ赤ちゃんお話し会、内容、絵本と手遊びを中心としたお話し会。日時、5月20日日曜、午前11時30分より正午。対象、0歳より2歳児とその保護者、定員10組。要申し込み、先着順。申し込み、5月19日土曜まで。電話、カウンターで受付します。優しい本から読み始める英語多読。日時、6月3日日曜、午前11時より正午。対象、英語学習に興味のある人、中学生くらいの英語力から。定員20人、講師、荒川智清氏、 元沖縄工業高等専門学校教授。英語のお話し会、日時6月5日火曜午後4時より午後4時30分。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、ファックス 879-5530。浦添市立中央公民館文館、電話 879-6640、ファックス兼用。歴史ガイドと歩く前田高地、全2回。変わりゆく風景、前田地域。出会った、激戦地浦添での戦い、前田高地の戦いを歴史ガイドと共に歩き学びます。日時、1、6月10日日曜。座学、2、6月17日日曜、野外学習、1、2、とも午前10時より正午、場所、1、中央公民館、2、集合場所、浦添グスク洋奴隷館、講師、親父祖聖章氏、浦添歴史ガイド友の会、対象、市内在住、在勤、在学の人、費用無料、定員25人、申し込み5月8日火曜から募集し、定員になり次第締め切ります。申し込み方法、電話、ファックス、公民館窓口で受け付けます。手話通訳あり。券売機を設置しました。使用料を受付で精算できるよう券売機を設置しました。ご利用の申し込みは従来通り午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除くです。詳しくは問い合わせください。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、休館日、毎週月曜日、3日木曜、憲法記念日、4日金曜、緑の日、5日土曜、子供の日。手持ちの着物を素敵に変身。着物のリフォーム。二部式着物作り。日時、5月19日土曜、20日日曜。午後0時30分より午後4時30分。参加費120円。持ち物、着物、裁縫セット、ミシン。定員10人。布のリフォーム。足に優しい布草履作り。日時、5月27日日曜、正午より午後4時、参加費360円、持ち物、よく切れるハサミ、古い T シャツ4、5枚、定員10人、誰でも簡単に結べる帯のリフォーム、作り帯作り、日時5月27日日曜、午後0時30分より午後4時30分、参加費60円、持ち物、帯、裁縫セット、ミシン、定員10人。児童センターインフォメーション。開館日月曜から土曜日。開館時間午前10時より午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課、わんぱく係、内線、3646。
ロード、輝く人たち、ナンバー20。必要とする人に届けたい。与那城末子、38歳、プロフィール。学生服のリユース、リサイクルショップ、ゆいまーるを経営。良いことはする。悪いことはしないよ、子供たちとの合言葉に日々子育て奮闘。人と関わることが大好きで、制服のリユース、リサイクルを通して人と人をつないでいる。制服のリユース、リサイクルを通して人と人をつなぐ。浦添市多久市のアパートの一室。学ランやブレザー、セーラー服、白シャツにネクタイなどが所狭しと並ぶ中、素敵な笑顔で出迎えてくれる女性がいます。学生服のリユース、リサイクルショップゆいまーるの経営者、与那城末子さん、38歳です。
お店はその名の通り、不要となった学生服を買い取り、新品同様にきれいに仕立て、必要な人に安く提供する、リユース・リサイクルの取り組みを展開しています。12年前に結婚してからずっと専業主婦だった与那城さんは、2児、8歳、4歳の母であり、子供たちが日々成長していく過程で、子育てにはお金がかかることを痛感。周りの友人からも、中学生や高校生になればもっとお金がかかると聞いていた中で、仕事に就くことを考えていました。そんなある時、テレビで制服のリサイクルの取り組みを目にし、沖縄に制服のリユース・リサイクルのお店があったらみんな助かるのではないかと、そう思った与那城さんは、旦那さんに相談し、子供たちの応援も受け、お店を開業することを決意します。決意からほどなくして取り組みを開始しますが、最初は友人から譲ってもらった5、6着からスタート。このままでは制服を必要としている人の声に応えられないと思った与那城さんは、2016年3月にブログを立ち上げ、まずは買い取りに力を入れることにしました。するとすぐに反応がありました。高いお金を出して買った制服だし、子供が着ていたものだからなかなか捨てられなかった。誰かにあげるタイミングを逃し、タンスの肥やしになっていたので、この制服を必要としている人がいるなら使ってくださいというお客さんの声に、与那城さんは手応えを得ます。子育て世代の口コミなどもあり、徐々に制服の在庫数も増え、2017年3月にお店を構え、本格的に始動します。お店をオープンしてからというもの、来店する人、問い合わせなどが絶えず、県立高校の合格発表日には、1日に200人のお客さんが来店すると、与那城さんは言います。新品は買ったけど、予備の制服として買い求める人もたくさんいますし、お店に来る人は決して特別な人ではありません。制服を必要としている人がいて、制服を手にして満面の笑顔で帰っていく姿や、ありがとうの一言にお店をやってよかったなと感じますと与那城さんは笑顔を見せます。開業してから1年、在庫はまだまだ足りず、要望に応えられないことも数多くあると思います。最近では浦添市や那覇市に限らず、北部の中学校の制服はありますかという問い合わせもあります。沖縄県全域をカバーできるように、この取り組みを多くの人に知ってほしいと思います。必要とする人に制服を届けるため、不要になった制服などがあれば提供してほしいと与那城さんは切に願います。誰かの助けになればという思いで始めた取り組みですが、何よりも私が皆さんの思いに助けられています。みんなで助け合いながら、一人でも多くの人が幸せになってほしい。それがゆいまーるであり、私が願うことです。そう話す与那城さんは、これからも制服のリユース、リサイクルを通して、人と人をつなぎ、一人一人の思いをつないで、笑顔の輪を広げていきます。学生服のリユース、リサイクル、ゆいまーる。営業時間、月、火、水、金曜日。午前11時から午後5時、土曜日、午後1時から午後5時。時期によって不定休となる場合があります。問い合わせ、住所、浦添市タクシー 1-7-10、1階、電話 080-2790-4982。 お知らせ、募集、税金、保険、年金、国民健康保険の加入、創出には手続きが必要です。国民健康保険課、電話、内線、3717から3723。会社の健康保険を抜けた場合や、その扶養から外れた場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。また、国民健康保険被保険者が、会社の健康保険に加入した場合や、その非扶養者となった場合は、国民健康保険を創出しなければなりません。 国民健康保険の加入・創出の手続きは、国民健康保険課窓口で14日以内に行ってください。勤務先で国保の加入・創出の手続きはできません。国民健康保険加入手続きに必要なもの、社会保険資格創出証明書、本人確認書類、運転免許証等。別の世帯の代理人が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類。国民健康保険創出手続きに必要なもの、新たに加入した健康保険証。未交付の場合は、資格取得証明書等。全員分。受付時間、午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分。浦添市国民健康保険健康ポイント事業を始まります。問い合わせ健康づくり課電話 875-2100。 健康ポイントカードをもらって対象事業へ参加し、100ポイント貯まったら抽選に応募することができます。当選者は3000円相当の商品券や浦添市の特産品がもらえます。ポイント付与及び応募期間、5月1日火曜日から平成31年2月28日木曜日。抽選日、平成31年3月4日月曜日。対象、平成31年3月31日日曜日時点で、満年齢30から74歳の国民健康保険加入者、ポイント対象事業、特定健診、がん健診、歯周病疾患健診、保健指導、健康づくり課が実施する講演会、健康づくり課が実施する料理教室、その他健康づくりに関する事業、順次追加予定。ポイントカード配布先、浦添市保健相談センター、浦添市役所総合案内、対象事業を実施する市内の会場。軽自動車税納税通知書を発送しました。問い合わせ市民税課内線 2211-2212。 5月1日火曜日に軽自動車税納税通知書を発送しました。今年の納期限は5月31日木曜日です。納期限内の納付をお願いします。なお、地域によっては到着までに2から3週間程度かかる場合があります。2から3週間経っても納税通知書が届かない場合は、市民税課まで問い合わせください。身体障害者手帳をお持ちの人は、減免制度が受けられる場合があります。浦添市施設型共同墓の使用者募集。問い合わせ、環境保全課内線3215。浦添市施設型共同墓とは、納骨室と合葬室を備えた新しい形態の公営墓です。建物自体が一つの大きなお墓となっており、市が将来にわたって管理していくため、お墓がない、お墓を継ぐ人がいないという人でも安心して利用できることができます。納骨室、小骨を合葬室にも共同埋蔵する前に6年間、2年間、または32年間、一体用、もしくは二体用の納骨壇に埋蔵する施設です。二体用については、小骨を一体埋蔵することで、将来ご自身のために確保していくこともできます。合葬室、複数の小骨を共同で埋蔵する施設です。個人やご夫婦等で生前に申し込むことも可能です。参拝室、納骨や会期法要時に利用できる施設です。要予約。共同参拝所、香炉や花瓶等を備えた場所で5組が同時に参拝することができます。使用資格、以下の要件を満たす人。丸1、 浦添市に住所を要する人、または死亡時に浦添市民であった者の証骨を埋蔵する人。丸2、祭祀を主催する人。丸3、証骨を所持している人。生前予約は除く。合葬室及び二体用納骨壇、証骨を一体埋蔵する人に限るについては、以下の要件を満たす人であれば、生前に申し込みすることもできます。1. 浦添市に住所を有する人。2. 事故の使用を目的とすること。3. 新生児の年齢が65歳以上であること。合葬室。使用料金。環境保全課で募集要項申し込み書を配布しています。表説明。横軸に、母園施設、区分、単位、使用期間、使用料。施設型共同墓。納骨室。一旦用納骨壇。一段につき、6年5万6千円。12年8万円、32年16万円。二体用納骨壇、一段につき、6年9万8千円、12年13万8千円、32年26万5千円。合葬室、直葬、一体につき、永年3万円。1、納骨室の使用期間が経過した後は、合葬室へ埋蔵します。2. 納骨室の使用料には、合葬室の使用料も含まれています。生前予約、直葬、使用例。生前、65歳以上に、事故の証骨の埋蔵を目的として本人が申し込み、許可を受けた日から10年後に亡くなった場合。許可日、使用料、合葬室分納付。生前10年間、親族、知人等に証骨の納骨を依頼、埋蔵予定。10年以降、死亡。依頼していた親族、知人等による納骨。合葬室にて合葬、死が永年管理、証骨。二体用納骨壇使用例。夫婦用としてご健在である妻が申し込み者として二体用32年の許可を受け、夫の証骨を埋蔵し、許可日から8年後に妻が亡くなった場合。許可日、使用料二体用分納付。夫の証骨埋蔵、妻生存8年間。埋蔵予定、妻埋蔵予定。8年以降、妻申し込み者死亡。妻の証骨は夫の証骨と同じ納骨壇で24年間埋蔵。夫の証骨、妻の証骨、32年後。骨壺から1体ずつ麻袋等に移し替え、夫婦ともに合葬室に合葬します。死が永年管理。以上、12ページから14ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
暮らし、環境、福祉。資源ごみの抜き取り行為は違法です。環境保全課、内線3211。家庭の門口に出されたごみを、市の委託、許可業者以外の者が、無断で持ち去る行為が頻発しています。他人の敷地などに無断で入り、ゴミを持ち去ったり、持ち去った後のゴミを不法投棄したりするのは違法行為となります。これらのゴミは資源化され、大切な財源となり、市民に還元されるものですので、市の委託または許可を受けた業者が収集します。ゴミの持ち去り対策。ゴミの持ち去り行為はゴミ収集開始前に多く見られます。市民の皆様の協力が必要です。1、ゴミは収集日当日の朝に出してください。2、 収集されるまでは各世帯でゴミの管理をお願いします。3、持ち去り行為を確認した場合は直接声をかけず、車両ナンバーや行為者の特徴をメモして環境保全課まで連絡してください。平成30年度の家庭ごみ収集運搬業務の受託業者を募集します。環境保全課、内線3211。市は水銀使用製品などを有害・危険ごみとし、分別収集し適正に処理する体制整備に取り組みます。適正処理の実施にあたり、一般廃棄物収集運搬業務の受託者を公募します。募集要項配布、公募期間、6月1日金曜日から22日金曜日まで、土日祝祭日の除く午前8時30分から正午、午後1時から午後5時。詳細は6月1日以降の市ホームページをご覧ください。始めようグリーンカーテン、環境保全課、内線3221。グリーンカーテンとは、建物の窓や壁面をゴーヤーやアサガオなどの植物で覆うように育てて作る自然のカーテンです。どんな効果があるの？1、建物に降り注ぐ日差しを吸収し、室温上昇を和らげます。2、蒸散作用で涼しくなります。3、エアコンの使用が抑えられ、省エネ効果が期待できます。4、植物を育てる楽しみや、なった実を食べるなど、自然との触れ合いにつながります。皆さんもグリーンカーテンを育てて、優しい日差しの下でエコライフを満喫してみませんか？平成29年度、情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況を公表します。浦添市情報公開条例第29条及び浦添市個人情報保護条例第46条の規定により、平成29年度の両制度の運用状況を公表します。公開制度を利用した市長等の実施機関への公開請求及びこれに対する決定等は、公文書公開実施機関別処理状況の表の通りです。公文書公開請求の一部を挙げると、道路台帳平面図ぐすくま3号線全部公開、平成29年11月1日から平成30年1月31日までに設定された住居表示台帳一部開示、公文書公開実施期間別処理状況、実施期間、市長、請求件数62、公開28、一部公開23、非公開2、請求拒否6、取り下げ3、未決定0、審査請求0。実施期間、議会、請求件数5、公開2、一部公開1、非公開0、請求拒否1、取り下げ1、未決定0、審査請求0。実施期間、教育委員会、請求件数7、公開1、一部公開2、非公開0、請求拒否1、取り下げ3、未決定0、審査請求1。実施期間、消防庁、請求件数11、公開6、一部公開3、非公開0、請求拒否0、取り下げ2、未決定0、審査請求0。実施期間、土地開発公社、請求件数1、公開0、一部公開1、非公開0、請求拒否0、取り下げ0、未決定0、審査請求0。合計、請求件数86、公開37、一部公開30、非公開2、請求拒否8、取り下げ9 未決定0、審査請求1。個人情報保護制度を利用した市長等の自治機関への開示請求及びこれに対する決定等は、個人情報開示等実施機関別処理状況の表の通りです。自己情報開示請求の一部を挙げると、平成丸年丸月丸日、私の救急活動記録、全部開示。平成29年度、浦添市職員採用候補者選定試験の得点及び順位、上級行政職、第一次試験結果及び第二次試験結果、全部開示等があります。個人情報開示等実施機関別処理状況、実施機関、市長、請求件数23、開示18、一部開示3、不開示0、請求拒否1、訂正請求0、消去請求0、停止請求1、取り下げ0、未決定0、審査請求1。実施機関、教育委員会、請求件数1、開示1、一部開示0、不開示0、請求拒否0、訂正請求0、消去請求0、停止請求0、取り下げ0、未決定0、審査請求0。実施機関、消防庁、請求件数2、開示1、一部開示1、不開示0、請求拒否0、訂正請求0、消去請求0、停止請求0、取り下げ0、未決定0、審査請求0。合計、請求件数26、開示20、一部開示4、不開示0、請求拒否1、訂正請求0、消去請求0、停止請求1、取り下げ0、未決定0、審査請求1。問い合わせ、浦添市市政情報センター、市役所8階総務部総務課内、内線2016-2018。赤十字の活動にご支援を。福祉総務課、内線3571。赤十字活動への支援金を募集します。集められた支援金は、世界各地で救護を必要としている人々への支援のための活動資金として使われます。市内各自治会役員や赤十字奉仕団員が各家庭や事務所を訪問していますので、赤十字へのご理解とご協力をお願いします。障害者の自立を応援します。居住サポート事業、宿泊体験事業、障害福祉課、内線3565。自立した生活を送りたいのに、アパートが見つからない、保証人がいない、入居後も一人じゃ不安、などの理由で困っている障害者のサポートをする事業です。主な事業内容、1、借家探し、2、家賃保証、審査、保証料が必要です。3、契約時、入居時のサポート、4、入居後の24時間電話相談、対象、市内在住で障害手帳をお持ちの人、または同程度の障害がある人、引っ越し費用や家賃等の支払いが可能で、一人暮らしなどの自立生活を希望している人、利用料無料、いきなり一人暮らしをするのは不安という人のために、体験施設に宿泊できる宿泊体験事業も実施しています。これらの事業を利用してみたい人は、次の相談支援事業所へご相談ください。ピアサポートセンターホルト、電話879-7565、地域生活支援センターエンジョイ、電話877-0552、生活支援センター青空、電話879-6644、相談支援事業所ユンタク、電話870-4789。市民公開講座、知っていますか？ 潰瘍性大腸炎のこと。健康づくり課内線3660。浦添総合病院と田辺三菱製薬株式会社の共催で、潰瘍性大腸炎についての市民公開講座が開催されます。潰瘍性大腸炎の患者や家族、関心のある人ならどなたでも参加可能です。日時、5月20日日曜日、午後2時から午後4時。場所、沖縄県市町村自治会館。費用、無料。定員、100人予定。申し込み不要。問い合わせ、田辺三菱製薬株式会社沖縄営業所。電話、869-5515。4月から6月は、狂犬病予防注射月間です。平成30年度、浦添市狂犬病予防集合注射日程表。浦添市では、以下の通り、狂犬病予防集合注射を実施します。5月13日、日曜日、ぐすくま公民館、午前9時から午前9時40分、ぐすくま 1-9-1、港川公民館、午前10時から午前10時20分、あざ港川326、牧港ハイツ自治会集会所、午前10時50分から午前11時10分、牧港3-17-13、磯公民館、午前11時30分から午後12時、磯3-35-6、泉小公園、新会場、午後1時30分から午後2時、ぐすくま4-4、牧港緑地、午後2時20分から午後2時40分、港川1-34入り口付近、牧港公民館、午後3時から午後4時、牧港1-4-6。5月27日日曜日、京塚公民館、午前9時から午前9時40分、京塚1-17-1。グリーンハイツ公民館、午前10時から午前10時40分、あざ前田862-219。前田自治会館、午前11時から午前12時、前田1-28-7。西原公民館、午後1時30分から午後2時10分、西原4-11-8。浦西公民館、午後2時30分から午後3時10分、西原6-22-1。遠山公民館、午後3時30分から午後4時、遠山2-37-6。6月3日日曜日、多久市公民館、午前9時から午前9時40分、多久市1-31-1。大平公民館、午前10時から午前10時30分、大平1-15-5。チョンダ公園、新会場、午前10時50分から午前11時10分、宮城3-12。宮城公民館、午前11時30分から午後12時、宮城2-22-3。内間公民館、午後1時30分から午後2時10分、内間3-15-1。セリ客公民館、午後2時30分から午後3時10分、セリ客2-19-20。中西公民館、午後3時30分から午後4時、中西1-3-11。6月10日日曜日、市役所裏立体駐車場、午前9時から午前12時、午後1時30分から午後4時、アハチャ1-1-1。動物病院でも予防注射を受けることができます。上野自治会集会所、大宮公園は今年度はありません。問い合わせ、環境保全課、内線3216。15ページから16ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
子育て・教育、未来へ羽ばたく T ダックを育成事業、県外派遣費補助、問い合わせ学校総務課、電話内線6016。私立小中学校に在籍または市内に在住する児童生徒が沖縄県を代表して県外へ派遣される際の経費の一部を補助します。大会出発の10日前までに申請ください。大会出発後には申請できません。学校施設等職員駐車使用料の収納事務に関する契約業者、問い合わせ学校総務課、電話内線6023。次の業者と契約締結しましたので、浦添市会計規則第31条第2項に基づき公表します。契約業者、株式会社リューコム。契約期間、平成30年4月2日月曜日から平成31年3月31日日曜日まで。お子さんの発達で気になることはありませんか？問い合わせ障害福祉課、障害者、障害児帰還相談支援センター、電話内線3568。発達障害とは、通常低年齢において発現する脳機能の障害であるとされていますが、いまだ原因は明らかにされていません。しかし周囲の環境が直接の原因ではないと考えられています。幼少時に適切な支援を受けることがなかった場合、結果として社会にうまく適応できず、不安や無力感が増大し、引きこもり等の行動の問題を引き起こすことがあります。二次障害。そのため早期に支援を受けることや、本人、周囲や家族が状況を理解をして、どのように発達障害と向き合っていくかが重要になります。お子さんの発達が気になるときには、障害者・障害児帰還相談支援センターへお気軽にご相談ください。受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分まで。場所、市役所3階、障害福祉課内。対象、市内在住の障害者、障害児及びその関係者。費用、無料。市民の学び応援講座。学習団体グループ募集。問い合わせ教育総務課、電話内線6061。浦添市では市民による自主企画の学習会を支援・応援しています。成人5人以上の団体・グループの学習会に対して講師謝礼金を助成します。対象、市内在住で子育てや家庭教育・社会教育に関心のある5人以上の成人の団体・グループ、20団体程度。同じ趣旨の下で市から補助金を受けている場合を除く。内容、子育てや家庭教育、社会教育等に関すること。回数、年5回以内、講座1回につき2時間程度。募集期間、5月1日火曜日から予算に達し次第締め切ります。申し込み、所定の様式を教育総務課へ提出。学び応援講座開講説明会、日時5月24日木曜日午後2時から午後3時まで。場所、市役所6階601会議室。申し込み、電話または教育総務課窓口で申し込み。浦添市子育て支援上映会、生まれる、午前午後2回上映。問い合わせ保育課、電話内線3628。日頃忘れてしまいがちな命の尊さ、当たり前の幸せに気づくきっかけとして、ぜひご家族ご友人をお誘いの上でご覧ください。日時5月12日土曜日、午前の部午前10時から正午まで、午後の部 午後1時30分から午後3時30分まで。場所、手だこホール、小ホール。定員、午前午後各300人。参加費、一般999円。障害者、付き添い、高校生以下500円。膝の上の子は無料。申し込み、チケット販売は浦添市役所地下売店、または上津書店ビジネス館へ電話で問い合わせてください。浦添市福祉映画祭を実現する会、電話 080-6498-6937。文化、スポーツ、浦添ジュニアスーパー陸上2018参加者募集。問い合わせ、浦添市スポーツ推進委員協議会、浦添市陸上協議会。電話、080-6595-0098、中村。090-3797-6189、区外。090-8294-4412、近所。浦添市の子どもたちが陸上競技を楽しみながら、競技力向上などを目的に開催しています。幼児50メートル競争やファミリーリレーなど、小さなお子様や家族グループみんなで一緒に楽しみましょう。内容、1、3歳から5歳児、50メートル走。2、小学1年から小学3年まで、100メートル走。ソフトボール投げ。3、小学4年から小学6年まで、100メートル走、1000メートル走、4×100 メートルリレー、走り幅跳び、ソフトボール投げ。4、中学生共通、100メートル走、400メートル走、800メートル走、1500メートル走、3000メートル、4×100 メートルリレー、走り幅跳び、ジャベリックスロー。5、ファミリー、4×100 メートルリレー、大人2人、小学生2人のチーム。日時、6月3日日曜日午前9時から。場所、浦添市陸上競技場。対象、幼児から中学生。費用、個人種目1人500円。リレー種目1チーム1000円。1人2種目までエントリー可能です。リレー種目を除く。定員、種目により異なります。早めにお申し込みください。申し込み、所定の申し込み用紙に記入の上、郵送、ファックス、メール、窓口持参で受付。募集期間、5月25日金曜日まで。ファックス、879-7280。メール、bunsp@city.urasoe.lg.jp。その他、ネーミングライツパートナーは募集。問い合わせ、財産管理課。電話、内線2014。浦添市では、私有施設に愛称を命名する権利を取得する民間事業者等、ネーミングライツパートナーを募集します。募集期間を延長しました。対象施設、1、浦添市寺子ホール、希望契約金額、年額1000万円、希望契約期間、3年から5年、2、浦添運動公園、陸上競技場、体育館、市民球場、多目的屋内運動場、マジュンランド等を含む敷地、閉じ、希望契約金額、年額2000万円、希望契約期間、3年から5年、募集期間、6月29日金曜日まで、希望金額を下回る応募も可。詳細は市ホームページからダウンロードできます。 浦添市まつづくりふれあい出前講座のご案内。問い合わせ、市民共同、男女共同参画課、電話 874-5711。市では市民団体等が主催する集会に市の職員が講師として出向き、市政の説明や専門知識を生かした講座等を行う出前講座を実施しています。市の取り組みや生活に関することなど、様々な分野の講座メニューを用意しています。地域活動や学校、仲間同士でぜひご活用ください。対象、市内在住、勤務、在学する人で構成された10人以上の団体、グループ。費用、無料。講座テーマ、健康、福祉、暮らし、環境、教育、文化、まちづくり、市政、施設案内など。詳細や申し込み方法は、当課へ問い合わせまたは市ホームページをご覧ください。市役所内、地域若者サポートステーション相談窓口のお知らせ。問い合わせ、地域若者サポートステーション琉球。電話、917-2086。働きたいけど、どうしていいかわからない、自信がない、そんな人のために、自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時、5月22日火曜日午後1時から午後5時まで。毎月第4火曜日。場所、市役所1階ロビー。ふるさとハローワーク向かい側。対象、15歳から39歳まで。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談も応じます。費用、無料。春の一日合同行政相談所の開設。問い合わせ市民生活課。電話内線3012。国、県、市町村の協力のもと、一日合同行政相談所を開設します。相談は無料で予約不要です。秘密は厳守します。日時5月18日金曜日午前10時から午後4時まで。相談受付午前9時45分から午後3時40分まで。場所、三栄京塚シティ1階中央コート。浦添市の行政相談員、総務大臣委託、津波子茂雄さん、山里時子さん、与那原隆さん。行政相談委員は、総務大臣が委託し、住民が国や県に対し毎日の暮らしの中で感じている苦情や意見、要望を直接受け付け、その解決、実現に努めています。問い合わせ、総務省沖縄行政評価事務所行政相談課。電話 866-0148。 保育士試験対策講座受講生募集。問い合わせ、保育課。電話、内線3623。平成30年10月の保育士試験に向けて、試験対策講座の受講生を募集します。対象、次の条件を満たしている人。1、平成30年保育士試験の受験要件を満たす人。受験要件については、全国保育士養成協議会のホームページで確認ください。2、保育士資格取得後に、浦添市内の認可保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設、認定こども園で就労予定の人。3、平成30年10月20日と21日の保育士試験を受験する人。募集人数45人、定員に達し次第受付終了。講座期間6月1日金曜日から10月16日火曜日まで。日時、毎週火曜日と金曜日の午後6時30分から午後9時30分まで。場所、 浦添市寺子ホール多目的室など、受講料無料、テキスト代金約5000円、申し込み先、NPO 法人沖縄県学童保育支援センター、電話 870-1838、ファックス 870-1835、申し込み書は保育課で配布、市ホームページからダウンロードできます。申し込み期間5月15日火曜日まで。平成30年度、浦添市、蒲郡市、友好都市交流事業派遣団体募集。問い合わせ国際交流課、電話内線2611。市では愛知県蒲郡市民との交流を奨励し、友好都市間の友好親善に寄与することを目的として、友好交流を行う派遣団体に対し補助金を交付しています。派遣団体数及び人数、1団体25人以内、派遣先愛知県蒲郡市、派遣期間平成30年7月2日月曜日から平成31年1月31日木曜日の期間中、3日間、2泊3日。申し込み、必要書類を国際交流課へ提出、原本提出、郵送課。申請様式は市ホームページからダウンロード、または国際交流課窓口で配布。申し込み期間5月31日木曜日まで。平成30年度市民の夢応援プロジェクト、まちづくりプラン賞。事業へ寄付いただける皆様を募集します。募集期間平成30年5月1日火曜日から5月31日木曜日まで。市民の皆さんが主体となった寺子の町浦添の実現に寄与する幅広い町づくり活動、平成30年度市民の夢応援プロジェクト、町づくりプラン賞の応援寄付金を募集します。寄付いただける皆様には、以下のように企業名を利用させていただく場合があります。詳細については、協議します。1、市民の夢応援プロジェクト、まちづくりプラン賞に企業名称を冠します。200万円または100万円の協力をいただいた場合など。2、応募コース別に企業名称を冠します。1、例、〇〇コース。2、10万円から50万円の協力をいただいた場合など。3、受賞団体ごとに〇〇株式会社賞あるいは主力商品名称の〇〇賞をつける。3、まちづくり活動の応募ポスター、チラシに企業名を記載します。4、まちづくり活動に企業名入りの看板、横断幕設置等について協議します。5、広報浦添へ記事を掲載します。詳細は市ホームページをご覧ください。応募問い合わせ先、市民共同男女共同参画課、共同推進障害学習係、電話 874-5711。 編集後期、真新しいランドセルを背負った子どもたちや制服姿が何とも初々しい中高校生の姿を目にすることの時期、その姿はすがすがしくキラキラしていて、私の気持ちを初心に返してくれます。初めて制服に袖を通したとき、恥ずかしさもありつつ、なんとも晴れがましい気持ちを抱いたことを覚えています。そういえば、自分が学生の時の制服ってどうしたかな。実家のクローゼットに眠っているかもしれないな。思い出の1ページを一つ一つめくるように探してみよう。植えず。開通した西海岸道路を歩きました。海はエメラルドグリーンで透明度も高く、こんなに綺麗な海を見たのはとても久しぶりです。 私が子供の頃はどこの海もこんな感じだった気がしました。戦前のまま手つかずできれいな浦添の海を大切にしていきたいですね。内間。浦添市内の学校に通っていましたが、カーミージーにあまり馴染みがありませんでした。初めて西海岸を通ってみて、浦添でこんなにきれいな海が見れるんだととても驚きました。これからも自然を大切にしながら、カヌーやアーサ取りなどを体験してみたいです。棚原。ハジミティ・デイビル・ボディービル。4月より広報担当になりました。よろしくお願いします。ミサイルのようなカメラを構え、いろいろな場所へ取材に行くのはとても新鮮で面白いです。広報の小先輩方と同じように、皆様が楽しめるような広報誌にしていきたいと思います。こうご期待。上原。市民の皆さん、はじめまして。新しく編集担当の仲間に加わりました、前中里です。まだまだわからないことだらけですが、広報の皆さんの熱意に私も感化され、これから取材や編集に取り組んで、皆さんに喜んでもらえる広報作りを一生懸命頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。前中里。裏表紙です。2018浦添 YA 文芸賞作品募集。10th anniversary。短編小説部門400字詰め原稿用紙15枚以上20枚以内6000字から8000字以内詩部門400字詰め原稿用紙5枚以内2000字以内歴史小説からファンタジーまで個性あふれる作品待ってるよ。浦添 YA 文芸賞も今年で10周年。テーマ、浦添、図書館、読書、その他自由、原稿は縦書きもしくはワープロ原稿でお願いします。縦書き原種、鉛筆不可、原稿用紙にはタイトル、本文のみ、名前、学校名等は応募用紙に明記し、原稿用紙に記入しないでください。応募期間6月5日火曜日から9月4日火曜日まで、当日消印有効。対象1、浦添市、那覇市、宜野湾市、西原町に在住、在学、在勤であること。2、YA 世代であること。中学生から大学生、13歳から22歳まで。結果発表。10月中旬に入賞者に通知、主催者、浦添市立図書館ホームページにおいて発表。応募先、問い合わせ、郵便番号 901-2114、浦添市アハチャ 2-2-1、浦添市立図書館、2018浦添 YA 文芸賞係。詳細については、浦添市立図書館ホームページをご覧ください。浦添市立図書館電話 876-4946 http://libraray.city.urasoe.lg.jp/平成30年度沖縄学講座、五感で知る浦しい。第1回、浦添いおもろを読む。日時、6月2日土曜日午前10時から正午まで。講師、中原慎子氏、沖縄国際大学非常勤講師。第2回、浦しい湧き水機構。日時、6月9日土曜日午前10時から正午まで。講師、具志智子氏、湧き水ファンクラブ代表。第3回、浦しい型の世界。日時、6月16日土曜日、午前10時から正午まで。講師、中本野那氏。 古流急便型浦市型研究所。場所、図書館2階視聴覚室。定員、各回50人先着順。申し込み、電話、カウンター、図書丸で受付。3講座同時申し込みもできます。5月2日水曜日から受付開始。すべての講座に手話通訳あります。申し込み、問い合わせ。浦添市立図書館、電話 876-4946。月曜日、祝日休館。葛飾北斎琉球八景展。展示期間5月23日水曜日から27日日曜日まで。展示場所、企画展示室2。江戸を代表する浮世絵師、葛飾北斎が琉球を描いた錦絵、琉球八景。今年も期間限定で公開。料金、高校生以下入場無料。一般200円。団体160円。65歳以上160円。大学生130円。団体100円。団体料金は20人以上の団体です。同料金で常設展もご覧いただけます。開館午前9時30分から午後5時まで、最終入場は午後4時30分。金曜日は午後7時まで、毎週月曜日休館。浦添市美術館、浦添市仲間 1-9-2、電話 879-3219。以上、17ページから19ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報校長係、電話番号は 876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD 及びテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報、CD、またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと、次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報5月号を終わります。